宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第91回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？先週パトレイバーの実写版を見に行ってまいりました。いや、宮永はですね、パトレイバー大好きなんですよ。母も好きなので、宮永の実家にはですね、テレビシリーズと新 OVA シリーズの、当時はビデオでございましたね、ビデオがございましたし、小説版もコミック版も揃っているという、で劇場版も見たことがあるという、はい、母も一緒に楽しんでくれていたので、とても充実したパトレイバーライフ、何それみたいな感じだったんですけれども、いや、それは良いとしてですね、なんか4月12日に吉祥寺に実写版のパトレイバーで使ったあの等身大、パトレイバー的に だからあれですよ、イングラムですよ、イングラムが来たらしいんですよ。でね、それね、来るっていうのをその前日じゃないな、百段階段の池込みの時かな、の帰り道かなんかで車で通った時にそれを見かけまして、で見たいって思ったんだけれども、その土曜日がですね、完全にちょっと用事で埋まっておりまして、見られなかったんですけどね。もうツイッターでさ、めちゃめちゃ写真上がってたよね、立ってるやつとか。本番じゃなくて事前に一回立ったのかな、なんか明け方じゃないんだろうけど、暗いくてオープニングもさ、荘厳な雰囲気、わかります？見てない方にさっぱりわかりませんよね。見たかったと思ったんですよ。で、まあ映画で見られたのでよかったなって思うんですけれど、あのサイズのものがわざわざ作られるって、もう素晴らかしいですよね。あ、違う、素晴らしいですよね。動けばいいのにって思って、いやでも作中でもセリフになってましたけど、はい、あまり実用的ではないでしょうね。はい、ちなみにお台場にガンダム来た時も見たんですけれども、あんな感じなのかなと心ウキウキしておりました。見たかったな。で映画はですね、笑いました。はい、なんだろうな、そういうものなんだろうな、昔のその一連の作品を知ってると二次創作物的なノリとしてはすごく楽しめたかなっていう風に思います。続きを楽しみにしております。ちなみに整備班にすごい女性がいっぱい増えてたのが個人的には面白かったです。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは、新しい名前ですがガジュマルは好きなのでいい名前だと思います。ありがとうございました。マイマイとの距離が縮まった気がします。 ということです。いつもありがとうございます。そして新しいお名前気に入ってもらえてよかったです。はい、というわけでもう一ついただいているのですけれども、ガジュマルの小枝さんから、先週忙しくて曜日の感覚がなくなってしまい、もう少しでお便りが送れなくなるところでした。そこで質問、この番組の収録はいつですか？お便りを何時までに送ればいいか、大体でいいので教えてくださいとのことです。ありがとうございます。わかります。忙しいと曜日の感覚がなくなるというのもわかりますし、っていうかもともとですね、宮永あんまりこの曜日で動いてないんですね。あ、でも今とか普段は動いてるな。あの金曜日にですね、実はとある専門学校さんに行っておりまして、はい、あの働きにですよ、通ってないですよ、はい、あの働きに行っておりまして、その関係で学校に行くから金曜日、その前の日は木曜日、あ、でもね、木曜日はラジオを更新するから、うんうん、木曜日で、なんとなく、まあ土日は雰囲気で分かりますね。あと日曜日はテレビで分かるんだけども、忙しいとテレビ見られなかったりとか、うん、分かります。ほんと分かんなくなりますよね、特に平日。あれ、そういうことじゃないのかな。うん、というわけでお便りを何時までに送ればいいのか、まず宮永がこの番組を収録しているのはいつかという問題なのですが、そうですね、最近は大体は火曜日の午後が多いですかね。午後とか夕方あたりのお時間が多いです。ただですね、あのその週のスケジュール的に火曜日がどうしても無理だなっていうようなことがありますと、水曜日にずれ込んだりですとか、月曜日にちょっと早めに撮ったりですとかっていうこともあります。うん、その週のスケジュール具合ですね。まあでも基本的には火曜日の午後が多いです。なのでお便りはあの火曜日の午前中までにいただけるとほぼ間違いない。よっぽどあの何かこう火曜日水曜日全く動けないっていう状況じゃない限りは、はい、あのお便りを番組内で読ませていただけると思いますので、火曜日の午前中ぐらいでお送りいただけると助かります。ということで、お答えになりましたでしょうか。これからも楽しいお便りお待ちしております。ありがとうございます。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原にまつわる情報をお届けしていきたいと思います。そうですね、ちょっと小笠原のお話お久しぶりになってしまったかなって思うんですけれども、今度のですね7月7日から12日の、まあ、月曜日から土曜日なんですけれどもね、この、まあ、約1週間を使って東京発着で南洋島洋島北洋島クルーズというツアーが開催されるようでございます。ご存知ですよね、まあ、硫黄島はね。ちなみに以前は硫黄島という風に発音、うん、呼んでいたらしいのですが、2007年に国土地理院の方で硫黄島から硫黄島という風に名称が変更されているようでございます。まあでもあの以前からその島のことを読んでる方的には硫黄島、特にあの海外の方はやっぱ硫黄島という言い方の方が通りがいいようですね。まあ、ちなみにこの硫黄島ですけれども、内地から、まあ、つまり本土ですねから一番遠いのがこの火山列島でございます。南硫黄島は東京の南約1300キロ。父島の方をね、だいたい南へ1000キロ。で、そこから50キロ進んで母島って言ってるので、さらに母島からも250キロ。なかなか遠いですね。というところにある島です。で、標高が916メートル。これは都内にある島嶼部では最高峰、一番高いんだそうです。で、 絶壁に囲まれていて上陸が困難なので、人が数えるほどしか島に入っていない。で、手つかずの自然が残っていて固有種もすごく多くて、学術的に大変貴重だということで、以前は国立公園だったそうなんですけれども、そこから外されて、原生自然環境保全地域とかいうものになってるそうです。いや、これさ、まあ、小笠原大コウモリは父島にもいるけれども、この南硫黄島の小笠原大コウモリは、昼間に生活しているらしいんですね。噂によるとね。父島だと人がいるから、昼間はまあ休んで夜ご飯を食べに行ったりしているようなんですが、まあ哺乳類だからね。って考えたら、人間と一緒って考えたら、ああ、なるほどって思うんですけれども、昼間起きてむしゃむしゃご飯に行ったりするようですよ。あとは、黒海ツバメっていう鳥さんは、北硫黄島とその南硫黄島にしかいないらしいんですけれども、北硫黄島の方はね、もうネズミが上陸しちゃって繁殖しているので、その、水鳥って地面に巣を作るんだけれども、その卵をネズミが狙って食べてしまうんですって。だから南硫黄島はまだネズミがいないので繁殖している。北硫黄島の方はちょっとネズミさんにやられ気味で心配だということのようです。あとまあ哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫、陸産海類、そして植物、すべてにおいてものすごく貴重な生き物がいるみたいですよっていうところに行けるツアーらしいけど、上陸できません。まあそうだよね、人が上陸してないからその自然が保ててるんだから、まあ上陸したらその時点でダメじゃんって感じなんですけれども、その代わりね、各分野の解説員の方が乗船してくださるそうです。最初に父島に寄って、でそこから解説員の方が乗船してくださって、それぞれの島の説明をしてくださるようですよ。で、そのそれぞれの島っていうのがさ、今南硫黄島のこと少し中心でお話ししたんですけど、硫黄島だとさ、映画でもあと歴史的にもすごく有名だと思うんですけれども、太平洋戦争の激戦地で、現在は海上自衛隊、航空自衛隊の基地があります。一般の民間人の上陸は基本的に禁止されています。昔ね、住んでた方が、戦前って人が住んでいたので、そういった方々が、戦争で亡くなった方のお墓参り、墓参と言ってますけれども、とかで上陸するとか、あとは役場の方が、お仕事で上陸する以外は基本的に上陸禁止されております。そんな硫黄島。で、あと北硫黄島。もうなんか以前は人が住んでいたみたいなんですけれども、今はね、島ハヤブサの生息地として有名なようでございますが、島ハヤブサも、島ついてる時点でね、特別なんだなって思うんですけれども、今は人が住んでいません。その3つの島の周りを回って説明が聞けるよっていうクルーズがあるようでございます。行けたらいいな。うん、でも7月か。ちょっと厳しいですね。まあでも、スケジュール的に、行ける方、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そして宮永に感想を伝えていただけるとすごく嬉しいです。ちなみにですね、小笠原父島のサービスセンターには、まあ、いろいろ DVD を見ることができるところがあるんですけれども、この硫黄島関係のね、DVD もいくつかあるんですよ。でもね、すごくやっぱり対照的なの。いわゆる硫黄島の DVD っていうのは、まあ戦争中心、人の生活中心な映像なんですけれども、もう南硫黄島だと自然、本当にね、何回かしか人が入ってなくて、その貴重な何回かの時に記録された映像とかが見られるので、すごくね、こんなところが日本としてあるんだっていうような映像が見られます。本当はね、上陸してみたい。けどね、それは自分の目で見たいなって思うんだけれども、でも、逆に私が見に行くことで、私の足がその地に踏み入れることで、自然を破壊してもいけないなって思うので、そこはクッと我慢して、また父島に行った時には、懲りもせずに DVD 見せてくださいと お願いに行こうと思います。もしもしそこでご一緒した皆さん、ぜひぜひ南硫黄島の自然一緒に満喫しましょうね。というわけで今週はボニンブルーパラダイス南硫黄島、硫黄島、北硫黄島クルーズがあるらしいよの巻でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流唱歌会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。4月の前半はね、花冷えだとかさ、三寒四温だとかさ、結局さ、まあ、寒いねっていうお話が多かったですけれども、先週も寒かったよね。でもなんかゴールデンウィークぐらいには初夏のような気温がって言ってたのにさ、最近またばっかり言ってるな。でもとにかく何ですか、なんで天気予報に雨マークとか曇りマークとかつくんですか。気温だけじゃなくって、頑張ってください。お日様が頑張らないと行楽日和にならないじゃないですかね。みんなでいい天気になるよう、どうしたらいいの。雨乞いじゃなくてどうしたらいいの。天気乞いしましょう。そして楽しい連休になると良いですね。でできれば本当に傘のいらない生活を、ダメか、そうするといろいろ農家の方困るのか。でも傘のいらない生活を心底希望してやみません。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流唱歌会と、小笠原父島のエコ民宿いいコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に